で、続きですね。まあ、アフィリエイトの続きで、サイトアフィリエイトです。で、まあ、うちでも教えてますし、まあ、いろんな人が教えてますが、サイトアフィリエイトです。PC サイトですね、を作成して、まあ、SEO でアフィリエイトするというところで、まあ、サイトアフィリエイトですね。で、やることは、アフィリエイトする商品を、まあ、アフィリエイトの ASP と呼ばれるところで決めて、で、どういうキーワードで検索エンジン SEO をかけるのかを決めて、で2番目サイトを作って、3番目 SEO をかけて、で4番目繰り返してどんどんサイトを作るっていう、
キーワードサイト、
まあ、でもこんな感じですよね。 1,2,3 を繰り返すみたいな感じです。で、自分の商品が必要がないです。で、文章が書ければ OK で、まあ、最近そのホームページ作成ツールみたいなやつとかっていうのは結構あのアフィリエイト用とかでもあのだいぶ発達してたりとか、ワードプレスとか MT とかもあるので、まあ、ある程度文章を書ければ、そんなにサイト作成のとこが2番目のですね、サイト作成が、問題になることはなかなかないと思います。まあ、個人がやろうとすると難しいかもしれませんが、なんかそういうものを買えばできますね。で、自宅で空いた時間に、まあ、できるよっていうところで、まあ、継続的にちょこちょこやっていただければできますということですね。で、まあ、サイトの数ある程度作る必要はあると思います。まあ、1個のサイトであのすごく SEO をかけていく方法もあるんですが、それはサイトの数が、少ないけど記事の数はどっちにしろ多くなるので、まあそういうところですね。で、自分の顧客リストは、まあ、増えない、まあ、常に新規を紹介するっていうのが、まあ、アフィリエイトなので、メルマガアフィリエイトはファンが増えたりとかするんですけど、これは完全にファンも増えないです。ただ、サイトが、ネット上に上がるので、僕が言ってるのは、まあ、自動販売機を置いていくみたいなイメージだよっていうのは言ってるんですが、どんどんサイトを置いていって、そこからチャリンチャリン入ってくるモデルを作るというところです。で、まあ、コツコツ作業をするのが好きな人、まあ、できる人ですね。で、まあ、人とコミュニケーションを取らずに稼ぎたい人で、まあ、副業とかで結構やりたいですっていう人で、名前出せませんとかいう人は、まあ、全然これでもできるので、それはそれでいいのかなと思います。なので、コツコツサイトをとにかく作っていけるんだったら、まあ普通しっかりやって半年後1年後、まあ、1年後に50万とか、まあ、狙い100万とかっていうのも狙える数字なので、まあ、それだけや作業時間は1日 2,3 時間とか取りながらやっていただきたいんですが、そういうことはできます。で、それである程度 SEO しっかりかかってくれば、本当1日 1,2 時間の作業とか、あと再現性が高いというか、やり方がすごくシンプルなので、もう全部外注できるんですね。アルバイトさんとか外注さんにバンバンやり方、あの稼ぎの流れが分かったら、123の流れをもう全部あのシステム化して外注さんにしてぐるぐる回していくと、もうキーワード決めるだけとか、そういうことをやって、月100万とか、まあ、それ以上稼いでるような人たちっていうのはいます。というところで何かありますか？
ですね、ぜひノートを片手に、ですね、手順から、実践機からもろもろですね、こういう数字だとか、なんですかね、どういうことをしたらどうなったのかとか、ノウハウをまとめていったりだとかっていうことを常にしておいてほしいなと思います。やりながら結果が出たら、そのノウハウだとか、もろもろコンテンツっていうのはぜひ売ることをですね、初めから目標にした上で始めていただきたいなっていうのがありますね。で、先ほど横山さんおっしゃっていただいたように、外注ですね、サイトアフィリで自分で稼ぐっていうような、まあ、論理の教材もあれば、それを全部外注化して稼ぐっていうものもあれば、じゃあ外注化するんだったら外注化で、どういうものを提供したらいいのかっていう、そのもの自体を売ってまうとか、いろんな考え方があると思いますし、積み重ねてきたデータだとか物々っていうのがお金になるのが、まあ、コンテンツビジネスでもあるので、そういうとこを、まあ、ノート片手にサイトアフィリやりましょうというところです、はい、やるなら、
は
い、
そうですね。だから2つのビジネスモデル、うちはそういう考え方なんですけど、まあ、アフィリエイトを自社でやってるんですが、アフィリエイトで自社で、稼ぎながらそれを、教えることもやってるので、まあ、2度おいしいというかっていうことをやってる。で、そういうことをやってる人も、まあ、多いですよね。で、そうすると、これ自体は、まあ、どんどんサイトが上がっていって、その顧客とかあの継続課金っていうのはないかもしれないんですけど、ただまあアクセスが継続的に来るのでそれを継続と考えるっていうのもあるんですが、まあ、継続がないと。ただ後ろに会員制のそのアフィリエイトのまあ塾とか会員制とかをやることによって継続的な安定収入っていうのも取ることはできるので、そういう両輪で回すっていうのもやり方としては全然ありなので、まあサイトアフィリエイトからコンテンツ販売みたいな流れもいいかなと思います。はい。で、まあこれもやれば、ただ結果が出るまで3ヶ月ぐらいやっぱり始めはかかるので、それはまあ我慢してやっていただくといいのかなと思います。で、じゃあサイトアフィリエイトで1000万目指そうというと、 1万円の報酬、まあ、高額報酬ですね、高額商品の報酬の、まあ、1万円の場合は1000件本がいけんじゃないかな。
1000件年ですよ。
これいけるんですよ。
月83本ですね。
はい。
おお。
まあまあいけそうじゃないですか。
ですね。だって今看護師転職とか2万とか3万ですもんね。
そうです。だからそういう高いやつを狙っていくといけるっていうのは、結局、アフィリエイトで月100万とか、まあ、年間1000万稼ごうと思ったら単価高い方がいいよっていうのがこのシミュレーションから、まあ、分かるかなと思います。83本で、まあ、SEO で上がればあれ何でか分かんないけど、何でですかね、毎回同じぐらいのアクセスきますよね。
あ、そうなんですか。いや、僕 SEO やったことないんですよ。はい、サイトとかブログはあんまり作ったことがなくて、は
い、検索数ってでもずっと大体一緒じゃないですか。あ、まあ、その季節物は季節物でも同じく季節変動するけど
ですね、
ないものをずっと大体毎月5万のやつは5万じゃないですか。
5万ですね。
なんだろうね、なんか分かんないですけど、まあ でもそういうことがあるのでアクセスも大体安定すると、まあ83本っていうのは出なくはないかなっていうところですね。
言っても目指してるのは月収、いや月え年収1000万、
ね、年収1000万、年収年商ですけど、まあ、どっちかで今1000万、はい、売るんだったら
年収、うん、1000万だったら
ね、サイトアフィリの場合はドメイン代とかしかかからないので、まあ在庫とかその辺はいらないので
ですね、
まあいいと思います。
モデルとしては、はい、まあ、ただ次への発展をというところをぜひちょっと頭から、
はい、ですね。で、定額報酬のアフィリエイトをした場合、500円の報酬のアフィリエイトをした場合悲しい結果に1667件でまたまたこの数字が出るんで、はい、そうするときついんですよっていうのは分かりますよね。結局200倍出るかって言ったら200倍出ないので、だったら高額なものをいけそうなキーワードをうまく、ライバルが弱いキーワード、ダイエットが儲かるそうだってダイエット行くよりはちょっとなんか変えてとかっていうところですね。看護師のなんか転職のやつが良ければもう病院名で SEO をかけに行くとか、病院名転職みたいなやつでかけに行くとか、そういう狙い方をしたりとかするといいかなとは思うんですけど、それがいけるかどうかは今すげえアイデアで喋ったんであれですがまあそんな感じです。ライバルが弱いところに入っていって、ね、83病院上がったら月1本ずつ上がると1000万です。
そうですね、やばいです。
電話してやらせましょうか会社にというような感じですね。はい。で、携帯アフィリエイトです。もうほぼ一緒です。携帯サイト、隣で今セミナーやってますけど、携帯サイトを作成して携帯 SEO でアフィリエイト、まあ、基本携帯の SEO です。やってることは一緒です。商品とキーワード決めて、2番目が携帯サイトになったぐらいですかね、うん、3番目が携帯 SEO になったぐらいですかね。あとは一緒ですね。一緒です。
はい。
で、まあ、携帯の方が、2番が楽です。携帯サイトを作るのが、まあ、あんだけの画面なので楽っていうのと、まあ、SEO 携帯 SEO をやってる人があまり少ないで、いつだっかな、昨日一昨日ぐらい、あ、一昨日か、一昨日、携帯で稼いでる人に聞いたら、まだ全然アクセスは問題なく、スマートフォンどうすか、スマートフォンになってますけどどうすかって言ったら、普通に携帯サイトが PC サイトで上位表示されて、そこからアフィリリンク踏むとスマートフォンのサイトに飛んでくれたりとか、結構もう今勝手にどっちかっていうのを判断してくれて、発生もするようになってるから別にそんな問題ないですよみたいな話をしていたので、僕もまだ問題ないかなと思います。ただ5年後どうかって言ったらまたそれは分かんないので、まあライバルは PC より弱いので、まあ早めにやってっていうのはいいですが、5年後10年後ではいけるかっていうとちょっと分かんないです。まあいけるかもしれないし、それはもう、3年ぐらい前から言われてる話なので、
まあ、何にしても分かんないので、もうBPC なんか通らないのか誰も分かってなかったでしょうし、
そうですね、
ですね。
なのでまあこれもありです、全然。でこれもシミュレーションしたら一緒ですね。まあ1万円のものとか、はい、ただその1万円のものがあんまりなかったりっていうのはあるかもしれません、その広告として。
うん、そうですね。っていうのは多分占いとかなんか何が多いんですかね。
そうするとこっちじゃないですか。
そうですね、
これになる可能性があるんで、はい、携帯フレーズで稼いでる人は、まあ、高額の方は、まあ、あれですよね、コミュニティ系と呼ばれる出会いとかそういうのであげるか、あとは着メロとかもっと多分これより安い金額で、曲名で全部 SEO かけてるとか、なんかそういう細かい SEO をやったりとかっていうのが多いと思います。
すごいな。
はい。で、まあ、計算は一緒です。それはまあどっちをやるかっていう話だけなので、それでもいいと思います。まあ、全然稼いでる人もいますし、はい、
はい。
PPC アフィリエイトです。でサイトを作成して PPC でアフィリエイトする、 SEO じゃないんですね。そのアクセスを、リスティング広告、まあ、PPC 広告と呼ばれるもので、アクセスを集めると。なので、やることは、まあ1と2は一緒です。アフィリエイトする商品とキーワードを決めて、 サイトを作って、3番目が先ほどは SEO をかけるだったんですけど、これは PPC という広告に出稿します。で、広告費よりもアフィリエイト報酬が高ければプラスなので、それを残していってっていうことをやります。で、まあ、繰り返しどんどんサイトを増やしながら PPC のメンテナンスをしていくよというような、まあ、SEO と PPC が変わってるアクセスの集め方が違うというところです。で、まあ特徴として自分の商品が必要ないっていうのは一緒ですし、あと、まあ、自分で空いた時間にできる&結果が出るのめちゃめちゃ早いです。さっきサイトアフィリエイトだと3ヶ月ぐらいかかりますよって言ったところが、PPC の場合もう出稿した瞬間にアクセス来るので、翌日とか当日アフィリエイト報酬っていうのもありえます。ただ広告費かかるんで、で、まあ、あとは、まあ、PPC の勉強にはなりますっていうことですね。で、あとは PPC 広告の、まあ、広告費が必要だよっていう話と、PPC 広告の規制は結構アフィリエイトの方も厳しくなってます。まあ物販だったらまだいけるんですが、情報系の PPC アフィリエイトはかなりきついですね。
アフィリエイトはきついですね、
はい、っていうのが現状なので、まあ、その辺物販でもいけるやれると思うんだったらやっくのはありだし、結構、まあ、まだいけるんだと思うんですが、本当に時間がない方とかっていうのは僕はこれをお勧めしてたりしてたので、いけると思います。っていうのは、SEO をかけるのに時間かかるから無理だ、その仕事が忙しくて時間が取れませんっていうと、 PPC で結局残業代をそのまま PPC に広告費ボンって入れればそれで結果が出ていたので、例えば5万円広告かけて10万円フリー報酬発生して5万円利益出して、またそれを入れて入れてっていうことを繰り返していくと、まあ、100アフィリエイトで月100万みたいなやつはもう1ヶ月2ヶ月とかで行く人は行くっていうのが、まあ、以前はありました。今はどれぐらい厳しくなってるかっていうのはやりながらというところもあるので、すぐにはなかなか難しいのかもしれませんが、ただまあ結果が出るのは早いので、やれなくはないです。で、まあ、すぐに結果を出したい人とか広告費を出せる人はいいのかなと思います。ただちょっと SEO のアフィリエイトと違うのが、PPC の勉強にはなるんですが、最終的に何も残らないっていうのもあるんですね。っていうのは、アフィリエイトサイトを作ってアクセス流すじゃないですか。で、広告ダメになりましたとか、その商品売れなくなりましたって言ったら、もう結局何も残らなくなって、 SEO のアフィリエイトの場合、その SEO の土台みたいなやつは残るんで、また次の商品出たらこっちに SEO をかけてっていう、そのネット上の資産は作れるんですけど、 PPC アフィリエイトは PPC のノウハウがまあ自分の資産として中には残るんですが、それ以外あまり何も残らないみたいなところがやはりあるのかなと思うので、その辺はまあ PPC アフィリエイトやって稼げる商品とかキーワードが分かったら、それに SEO をかけていくっていうのは全然やり方としてはありなんですが、その辺が分かってるといいのかなと思います。で、高額商品の PPC アフィリエイト、まあ1万円ごとやった場合83本なのでいけなくはないな。ただ広告費が 50% とかかかるので、逆に166本売らないといけないみたいなところもあったりします。
あ、ちなみに PPC、 モバイルの、インターレストマッチを使うと、意味わからんぐらい安いアクセスが死ぬほど来るっていう情報を掴んでますので、それで 2アクセス3アクセス1円とか2円とかで白髪染めポンみたいな、そんな事例を聞いてます。
アフィリーもいけるんです
か？いけますね。
まだいける。いけるんだ。
いけます、いけます。いや、なんかネタなくてそっち系なんかいけそうだなっていうんだったら、モバイルのインターレストマッチの実践やってみて教材化してっていうところの、まださっきみたいにノート書いていってとか、うん、データ取っていってっていうのをやられたらネタの時にいいんじゃないでしょうか。うん、
だからまあ PPC って言っても一言に言ってもね、 PC だけの PPC じゃないところもあるので、
そうですね、
いろいろね、スマホの PPC もありかもしれないですね。
あるかもしれないですね、うん、とか、なんかiPhone アプリかなんか分かんないですけど、アドランティスとかっていう広告、はい、なんすかね、言うと新種の PPC がいるんですよ、はい、全然チェックしてないんですけど、はい、なんかあっち系もなんか行けたら iPhone とかのスマートフォンベースのアプリベースでバーン出てくるかもしれないですし、
はい、エキスポ行ってきたんですけど、そこでもスマホのクリック課金の広告の会社とか出てたので、
あ、
まあ、そういうところが伸ばしてくると、
そうですね、
うん、ありなのかもしれないですね。そういう新しい媒体とか他の人がやってないところっていうのは広告費安く出せたりするので、ただ逆に全く効果ないこともありますけど、
もちろんですね
っていうところですね。なので、まあ、その広告費かけれるんだったらアクセスこれで集めるっていうのは映画としては全然ありなので、
いいと思います、
はい、次、じゃあマッチングサイトですね。で、まあ、 これ塾がこういう塾が募集かなり派手にしてたので、まあ、知ってる方もいるんですけど、まあ、これは昔からやられた手法なので、今後も全然いけると思うんですが、マッチングサイトですね、マッチングするサイトを作成して、まあ、集客代行に近いと思ってください。集客代行をしてあげる。で、まあ、参入するジャンルを決めてマッチングサイトを作って、まあ、PPC とか SEO でアクセスを集めて、で業者に見込み客を紹介して、まあ、その紹介料、例えば 10% とか 15% とかそういったもの、多分マックスで 15% ぐらいだと思うんですが、それをもらうということですね。で、自分の商品がまあ必要ないです。でアフィリエイトよりもまあ金額が大きいことが多いです。まあ、その参入する業界業種にもよりますが、で、まあ1サイトである程度稼ぐことができます。で、業者見込み客とのコミュニケーションっていうのは、まあ、マッチングなので問い合わせが来たらそれに対してお客さんにも返さないといけないし、業者も探さないといけないということですね。で、あとはまあこれもアフィリエイトに近いので、自分の顧客リストっていうのは当然増えなくて、常に新規を紹介していくっていうビジネスモデルにはなります。なので、まあアフィリエイトをまあ自分で開拓するようなイメージですね。業者さんを探して、まあ、順番的には申し込みがあってから業者を探すっていう方が成功はしやすいとは思うんですが、そういう形でやっていくと。で、まあ、1サイトで、まあ、ある程度稼げるので、1サイトだけでも100万200万っていうのはやろうと思えばいけるので、1サイトで稼ぎたい人、まあ、なんかアフィリエイトとちょっと違いを出すためにそういう書き方をしましたが、やっとこう。である程度のまあコミュニケーションですね、そのお客さんとのとか業者とかのコミュニケーションも当然必要になってくるので、そういうことができる人です。だからアフィリエイトに比べて、まあ、自分で開拓していく分ライバルが弱い。ただ、まあ、マッチングの塾が結構大きくやってるので、まあ、ライバルがない業種はもうほとんどないと思いますが、まあ、そういうところです、うん。まあ、アフィリエイトよりも、まあ、ライバルが弱い可能性はあります。で、マッチングサイトを作成して紹介報酬、まあ、15% ですね、もらった場合で、10万円の報酬の紹介した場合、10万円っていうと80万ぐらいの受注ですね。で、そうすると、100件で1000万いくので、100÷12が 8.3 倍なので、8件ぐらい、まあ、紹介すると、10万円を8件とか紹介すると、まあ、月年、年で1000万いくよというようなこともできるという感じですね。で、あと、まあ、広告費、PPC やアクセスを集める場合は広告費がかかるということは一応忘れずに。ただこれやってること本当にただネットマーケティングができるようになって集客をして代行してるだけなので、結局かかんないじゃないですか、お金が。人件費とかはかかりますけど、なんか在庫を持つとかそういうのではないので、すごくビジネスモデルとしては、まあ、昔からやられてるものなんですが、すごくいいビジネスモデルにはなるモデルなので、まあ、これをやるのもいいかなと思います。ちょっと詳しい話はあまりできないんですが、まあ、ビジネスモデルとしてこういうものがあるというところでですね。で、まあ、ポイントはある程度高い報酬がもらえるものじゃないとなかなか厳しいかなというところはあります、はい。で、あとここから、転売系と呼ばれるものの話をしていきます。もっと単価下がりますね。で、背取りというものですね。で、古本を購入して Amazon の Amazon マーケットプレイスかなで販売するというものです。これも、まあ、結構昔からやられてるやつで、ブックオフとかで、もうブックオフって書いちゃいましたけど、ブックオフなどで、高く売れる古本を購入します。100円とかで古本が売られてるんですけど、 Amazon マーケットプレイス、 Amazon の中古本で買おうとしても500円とか1000円とかかかるやつありますよね。ああいうものを、買ってきて、で最近だとかなりシステム化されてるんで、みんな iPhone とかでバーコードを読んだりすると、これが今 Amazon でいくらみたいなやつ出て、でみんなでカゴに入れて買っていくみたいなことをやってるみたいなんですが、そういう感じです。ブックオフで高く売れる古本を探して、で Amazon マーケットプレイス、 Amazon に出品すると、 Amazon でも勝手に売ってくれるので、アクセス集めるとかは別にいらないんですね。その Amazon 自体を使うので、で注文が入ったらそれを、その注文してくれた人に配送するっていう、まあ、配送業務はかかるんですが、そういう、まあ、結構地味といえば地味なビジネスモデルです。で、いいこととしてはスキル本当に必要ないですね。で特に、システム化、まあ、最近ちょっと僕の知り合いがキャンペーンやってたんですけど、もう本当にバーコードで読むと、そこに値段が出て、 そのままアマゾンにまで出品してくれるみたいな、なんか その人それで1000万
稼いでるんです
か、ね、背取りで売り上げ1000万みたいな、
すごい
ですね、利益4割ぐらいって言ってたんで400万ぐらい、バイトめっちゃ雇ってもう朝からブックオフ並んでみたいな、バイトの人がピッピッピッピッやって
あ、ピッてできるってことは買えるってことだから、もう
ピッてやってこれいけそうっていうやつは勝手に出品してくれるらしいんですよ、そのそれを使うと、
鉄人みたいな、
それをシステム化した人がいて、
すごいな、
ピッピッピッピやってっていう人が何人かいて、はあ、っていうのを今キャンペーンで売ってるんですけど、
すごいですね、
まあ、本当にスキルいらないですよ、ブックオフに行くっていうぐらいです、ね、スキル必要スキルが
はいはいはいはい、
でそれですね、で仕組みがしやすい、まあ、結局そういう再現性があるものは仕組みがしやすいので誰でもできると、もうさっきのアフィリエイトよりももっと外注化しやすい、まあ、その端末がないとダメかもしれませんけど、そういうこともできると、で、まあ古本を仕入れる必要がある、在庫を持つ、まあ、キャッシュフローですね、まあ、初めに仕入れが当然発生するのでっていうのと、まあ、いつかは売れるらしいんですけど、その売れない可能性も残っていくというところですね、であとはまあ配送作業が必要なので、まあ、物販が絡むの でこの辺になるともう本当にインターネットがあるからできるようなビジネスモデルで、もうやってることはすごい簡単なんですよ、安く買って高く売ってるだけで、その媒体がたまたまアマゾンだったよっていうだけの話なの でこの後オークションの話とかもしますが、基本的には安く売って高く売ってるだけです、うん、で媒体がこれ今回はアマゾンマーケットプレイスで、アマゾンで結構中古本買う人がいるから自動的に1000万売れるよみたいな、マーケティングないじゃんっていう話です、ビジネスモデルだけですね、だから逆に言うと、で、スキルに自信がない人でも OK です、で配送作業を毎日やる必要があるので、まあ、毎日やるもしくはやってもらう必要があるので、それができる人で仕組み化して、まあ、最終的にアルバイトにやってもらえる人っていうのがいいと思います、だから、まあ、初めに言ったそのビジネスモデルとマーケティングの話で言うと、本当にビジネスモデルだけで成り立ってるので、もうマーケティングも何もないですよね、そのコピーライティングとかも書くとこ特にない
ないです ね
書籍の状態あんまよく書いたらダメだしとか、なんか特にないですね、お店の名前ちょっと気をつけるぐらいじゃないですかね、マーケティングなので、まあそれだけ、まあ、スキルが必要なくて仕組み化はしやすいです、ただまあインターネットというやっぱりインターネットを使うっていうのが、まあ、マーケティングなんですけど、そこはやっぱりインターネットがあるからできるビジネスモデルなんで、ぜひまあもし興味があったらやるのもありかなと思います、別にその仕組みがなくても自分で古本屋行って一軒一軒これいくらでアマゾンで売れるんだろうって調べながらやることはできなくはないと思うんでっていう形ですねシミュレーションしますまあ一応500円の中古本を販売した場合、まあ、月で1667冊売っていただければ
はい、はい、
ただあれ500円利益が売る中古本を販売した場合ですね、
あ
中古のし、まあ、だから仕入れがかかるっていうのは忘れないようにっていうのは
面白いな
ですね、はい、だから3000冊ぐらいさばくと年収1000万
1000万とか
できなくはないです、はい、で次オークションです、中古品とか輸入品とかですね、ヤフーオークションで販売するという形です、で、中古品輸入品、まあ、新品でもいいんですけど仕入れます、でヤフーオークションに出品して、落札されたら配送するというですねほぼ一緒ですよね、
一緒
買ってきて媒体がアマゾンだったのかヤフーオークションだったのかの違いだけです、でまあアマゾンじゃないんでいろんなものがヤフーオークだと売れるよっていう、でスキルが必要なくて、まあ、仕組み化しやすいですね、で出品するのも仕入れ出品するものを仕入れる必要があって配送作業が必要で、スキルに自信がない人でもまあ OK ですし、配送作業を毎日やる、まあ、あとはやり取りやするですね、仕組み化して、まあ、アルバイトにやってもらう人で、オークション実は全然本当に行けるのと、全く何もやったことない人はまず家のものを出品するのは本当にいいです、そのすごく勉強になります、そのコピーライティングとか、写真ってどう撮るとみんなに見てもらえるのかとか、タイトルってどうやってやったらみんな見てくれるんだろうとか、あそのとか、あとお客さんとやり取りってネット上でどうやるのかっていうのと、あとインターネットって稼げるんだっていうのが分かるので、すごく僕はおすすめです、あとで配送作業と仕入れが発生してくるので、その辺のだから仕入れが発生しなくていいレベル、結局自分家のいらないもんとか、まあ、いらないものは人もいらないんで、自分家で 必要なくなったものとかっていうのをまあ出して、まあ、いらないものも人欲しかったりするんですけどねっていう感じです。であとは本当に輸入とか、僕あのハワイに1ヶ月あのいたことがあるんですけど、学生の頃に。でその時に、向こうでウェットスーツネットショップじゃなくて、普通にサーフショップで見かけて、明らかに日本より日本の3分の1ぐらいなんですよ。日本3万円ぐらいなんですけど、ハワイの普通のショップで1万円で売ってたんですよ。これ絶対売ったら売れるなと思って、もうその場で、その場じゃないですよ、帰ってヤフオク調べたらやっぱ2万いくらでやり取りされてるんで、 10着ぐらい買って、でそこから配送して、で10万ぐらい儲かって、まあ、関税とか今抜きにして、でそれであの旅行費1ヶ月分の向こうの滞在費とか、それでもうペイしたのが学生時代で、あ、ネットって儲かるんだって思って、そこからネットやり始めたようなところもあるので、
へ
ー、すごいやっぱいいんですよ。であのなんだ、会社 の旅行が2年前、社員旅行がハワイだったんですけど、でそこでもやっぱ調子に乗って買ったんですけど、はい、大掃除の時間違えて半分捨てちゃって利益出なかったっていうことなんですけど、あ、まあ、だからあの輸入品何でもいいんですよ。最近僕もカンボジア行った時に行ったすごいいい布の、ソウルか、そうパシミアとかいう、パシミアじゃなくてパシミア、
パシミア
って、うん、っていうやつがあって、それが向こうだと今8ドルとかなんで、640円、
はいはいはい、
80円計算で、でこっちで3000円ぐらいで売れるっつって、であの一緒に行った人じゃなくて、その前にカンボジアに行った人が、2、30万円分ぐらい仕入れて、こっちで100万、200万で売って利益損だけ出たみたいな。でやってることって別にすごい単純なんですけど、ヤフーオークションがあるからできるわけじゃないですか。で仕入れ自体は eBay でもいいんで、行かなくてもいいんですね。で eBay で日本で売ってるものより安いなっていうのを eBay で英語頑張ってで落札して、英語で日本のここ送ってっつって送ってもらって、で出品して出してもいいし、だからヤフオクと簡単に考えて、セドリはもうブックオフしかないっていうとあれですけどですけど、ヤフオクはもっとだから幅が広いわけですよ。結局中古品輸入品って書きましたけど、それは仕入れ先が輸入先だと本当にかなりいろんなことができるので、その別にヤフオクバカにする必要もなくて、あとは配送作業とかがめんどくさいと、仕入れっていうのはやっぱりすごく重要なので、その部分さえ問題なければ、本当にあの常に仕入れれる先があれば、それが eBay なのかもしれないし、海外のネットショップでもいいわけですよね。海外のネットショップで、日本で買うよりも安かったら海外のネットショップで買って配送すればいいので、仕入れの部分と配送の部分だけクリアされれば、もうヤフオクは本当にオークションっていうのはすごく別に儲かるビジネスモデルだと思います。まあ、リスト取れるって言ったら微妙なのか。
まあ取れるっちゃ取れる。
取れるっちゃ取れるですね。だから梱包材に一緒に入れて、こっちでも直接買えますよみたいなことやってもいいかもしれませんし、まあ面白いと思う。その海外旅行が好きな人とか、そういう人だったら、あとは本当に写真の撮り方だけで値段が全然違ったりとか、タイトルだけでアクセスが違ったりとかっていうのもあるので、その辺は。まあ、いくらでも商材というか、そういうのを教えてくれてるものも出てるのでやっていただくと、あと、まあ、円高がすごい本当に最近海外行ってすごく感じたので、8掛けで 0.8 掛けでいいって、今まで 1.2 掛けしてたのにみたいな。
そうですね、
やっぱり全然違うので、そういうところで面白いかなと思います。はい、で一応シミュレーションもしましたが、1万円でまあやった場合は83件ですよ。こんな数値の入れ方だけじゃねえかって話がありますけどまあだから、まあそのうちで余ってるもので、これ結局僕のウェットスーツはこんな計算なので、83件毎日
毎月
やってたら毎月100万円ハワイで稼ぎながら生活できるっていう。
すごい。
まあ、ただネットショップ僕2回目行ったら 1.5 倍の価格になってましたけど、ね、上からなんか値段張り替えられてそれでも利益出たんで買いましたけど、
横山さん来たって言って
払う。そうそうそう、あいついっぱい買うからっつってそれは結局ネットショップっていうか、そのサーフショップから買わなくて卸元が分かればいいんだけど、教えてくれなかったんで、うん、どこから買ってんのっつっても、もうすぐ入るから待っとけっつって言って値札の張り替えられてですよ
絶対横山さん見てるから
むちゃくちゃですよ。
いける。
それでも利益が出たんで、まあありかなと。はい、まあ、そういうことは、まあ、結局1万円の商品をやり取りすれば83件で、まあ、1万円利益出るものですね。できなくはないので全然あり、まあ、仕入れがかかるのは忘れないでやっていただければいいかなと思います。はい、 で、ネットショップです。商品輸入品などを、まあ、ネットショップで販売しようということですね。で商品輸入品を、まあ、仕入れます。まあ、物を持ちます。でネットショップのサイトを作ります。で水曜は PPC でアクセス集めて売れたら配送する。で、まあ、これはもう普通によくあるネットショップと一緒です。で、セドリとかオークションと違うのは、セドリは結局 Amazon っていう場所でやるし、オークションはヤフオクという場所があるのでやる。でネットショップの場合は自分でサイトを作ってそこにアクセスを集める必要はありますよねっていうところがあるので、ハードルで言ったらガクンと上がるって言わないですね。なんていうんだ、ぐんとの、
ぐんと
の、ぐんと上がる、ぐんと上がる、ガクンは下がりますね。上がります。で、あとはまあでもネットショップなので、そこからまあ継続的に売れるかなっていうところはまああります。で、売れるネットショップを作る必要があるし、まあ、売れるものをまあ仕入れる、まあ、販売する必要がある。受注後仕入れも可能って書いてるのは、ネットショップをやっといて、まあ、売れたら、さっき言ったように、まあ、海外から仕入れるとかっていうのもまあできなくはないです。で、まあ、配送作業が必要なので、まあ、初めは結構そのヤフーオークションでやっといて、ネットショップも作るっていうような流れでもいいと思います。だから結構みんななんかいきなりネットショップ作りたがるじゃないですか。でこの後多分書いた気がするんだけど、ネットショップをやりたい人なんですよね。だからやれ、
はいはいはいはい、
やる必要ないって言えば、やるヤフオクでやればいいので別にやる必要ないんですけど、ちょっと大きくやろうとかしっかりやろうと思ったらネットショップを作って SEO とか PPC でアクセスを集める。 でもそこお金かかるんで、
まあ、確かに。
で、まあ、ヤフオクだとどうしても値段が下がるっていうのはあるかもしれませんが、それはまずはヤフオクでやって売れるなと思ったら、なんかパシミアスカーフや何をネットショップで作るのは全然ありなんですけど、そういう順番はちょっと考えながらやっていただくといいかなと思います。まあ、配送作業をやれる人ですね。であとは本当にネットショップなんで、あのリストが取れるっていうのはまあ大きいですけど、あのそこぐらいですかね。
これ配送丸投げサービスがまたありますんで、
ああそう
か、とアマゾン系もそうですし、アマゾンに在庫ぶち込んどいて、アマゾンからなんかその自社の EC で決済がかかったらそっちから飛ばしてくれるところもあるんですね。で、まあ僕的にはいいし、ちょっといろいろいろんなサイトさんとかの会社さん見てる部分もあって、まあここは結構詳しい方かなと思うんですけど、まあ自社、どう言ったらいいかな、ある程度マーケティングスキルがあるんだったら EC 自社で組むべきだと僕は思いますね。あの大きくやっぱり売りが立つので、で信頼性とか自社サイトもしっかりやってですね、そういう面でもあしっかりしてる企業やなっていうところで商売していくんだったらいいと思います。で、売れる一番売れる商品っていうか集客商品のフロントを PPC、SEO、アフィリエイトで売っていくのがもう鉄板のパターンで、そこで EC サイトっていうところに誘導をかけて、買い物カゴに入れるいうやつですね。で入れてもらって、そこで購入者リストにまた転換して、これいつものパターンです。でそこの後新しいランニングページでいろいろこうリピートしませんかとか、ファンデーションこうたら化粧水もいかがですかとか、そういうようなオファーがどんどんどんどんかかっていくというようなモデルです。まあ、コンテンツ販売じゃなくて物販っていう点ですね。で、あとも楽天ぶち込んで、ヤフーショッピングぶち込んでって言って勝手にアクセスきながら、そこの方でも商売したいっていう、まあ最大化をしながらっていうような流れですね。
まあ、楽天だと結局リストが取りづらいっていうのがあるんですよね。
ですね、
だからまあさっき言ったヤフーオークション使ってっていうのとまあ似た感じです。そういうモールとかっていうもともと既存のあるその市場を使わせてもらうと、まあ制限がいろいろかかってくるけど、まあアクセスはあるので初めはそこからスタートでもいいと思うけど、まあそこもビジネスモデルとマーケティングなのかな。マーケティングができるようになればネットショップの形にしていってリストを取ってバックエンド継続っていうのをどんどんやっていくとすごくいいかなと思います。まあ、囲い込みができるので、
うん、そうです
ね、そうすると比較のにならないですよね。結局ねオークションだともう比較とかいうレベルじゃないですよね叩き合いですよね。だから価格的に言うと、でそれじゃなくてネットショップになってメールになっていくと、例えば今どっかに仕入れに来てるんですけど、こんな商品欲しい人っつってメール投げて売れたらそれ仕入れてもいいだろうし、いろんなことできるので、まあ、マーケティングができるようになったらネットショップにしていくっていうのは全然ありだと思います。
ちゃんと自社リストで管理できるっていうのが一番太い部分だと思います。うん、でちょっと行動力があって資金がある方に関しては、私の友達で、まあ、中国で商品作らせてとか、
あ、はい、
って言って原価もものすごい安い値段で引っ張り込んできて、うん、で自社 EC で売られてるとこあります。うん、でもういや PPC って人に任せてアフィリエーターがもう炸裂いってくれるからさとか言って、もう毎日酒飲んでますね、その人も。こんなんですもん、すごいです売り上げ。ちょっと今言えないんですけど、この場で
OEM 的な OEM というか、もう向こうで作ってもらう
んですよね。向こうで作っちゃうんですよ、
こんな商品売れるだろうってやつ。
そうです、そうです。
だからこの仕入れるとこをもう作っちゃう、
もう作っちゃうとか 本当資本金というか、まあお金いるんですけど、そんな展開もできるんで、うん、面白いですね。これ
中国最近はね、全然なんか使ってる部品が結局なんか日本産でみたいな、なんか言ってましたけどね中国で商品作った人が、
あ、本当ですか。
結局使ってる部品が どこの会社なのかっていうブランド名が入ってないだけで、はあ、日本で見積もっても結局同じだらしいですよ、型番、使ってる型番が。
あ、そうなんですか。
それがメイドイン、外側の箱にメイドインジャパンって書かれるか、メイドインチャイナかの違いで、結局製品同じものができるのに全然向こうの方が安いって言ってて、
もうだってアセンブリの人件費コストが全然ですかね。
そうですね、結局そこで下げてるだけで、はあ、って言ってましたけどね。
勉強になります、
うん、だからまあそれも全然ありかなとは思います、はい、まあだから、まあ、そうするとロットが発生するので数がね少ない、1000ロットからとかね結局出てくるので、まあマーケティングが必要だったりとかねっていうところはあるんですが、まあその辺も
やり方によっては、はい、大型シェルで資本ガツンいく人は
そうですね。だからネットショップといってもマーケティング力によって全然額も違ってくるし、やり方も違ってくるので、まあどちらでも好きなようにやっていただければと思います。で、商品をネットショップで販売して、まあ、これも1万円で言ったら83件売れれば1万利益のものですね。で、まあ、これも広告費とまた仕入れというかその原価ですねがかかるのは、まあ、当然忘れないでいただきたいんですが、うん、こういう計算ができます。はい。で、ここからですね、海外で流行している、まあ、流行っているビジネスモデルということで話をしていきます。で、まあ日本でもちょこちょこ始まってるし、まあ海外でやっているのでこれから流行ってくるかなと思われるものです。で、まあ初めにも話をしたようにビジネスモデルが先行しているとマーケティングがまずいらない時期とかっていうのもあるので、その辺も先行者利益的なところで取りたい場合はやっていただいてもいいかなと思います。で、話をするのは地域のウェブコンサルタントとかソーシャルメディアマネージャー、プロダクトラウンジマネージャー、ライフスタイルワーカーというような話をしたいと思います。で、地域のウェブコンサルタントですね、まあ書いた通り地域のウェブコンサルタントとして活躍するというのが仕事の内容なんですけどウェブのコンサルタントとしてまずまあ知識をつけましょうと。そんなにいらないです、その地域の何も知らない人たちなので。結局ラーメン屋とかのおじさんよりちょっとウェブ詳しいぐらいでいいっていうぐらいですね。で、うん、2番目、地方でクライアントをまあ見つけましょう、まあ、地域なので。で、まあ、オフラインでもオンラインでもいいです。まあ、本当に名刺交換とか商工会議所とか行ってやってもいいし、知り合いづてでもいいですし、まあ、オンラインでその Facebook とかでつながっていってもいいですし、でクライアントを見つけると。で、3番、コンサルティングするっていうような流れですね。で、まあ、丸の書き方が難しかったんですけど、地元で活躍できる。でもこれはモチベーションの人は結構いるので、あとは継続的な収入ですね、まあ、コンサルタントとして。一回僕が一回書いて消したのはコンサルタントになれるっていう。でもコンサルタントを名乗りたい人は多いので。
わかりますわかります。
それもありかなとは思います。で、クライアントを見つける、まあ、必要が当然あります。そこが一番 のポイントかなと思いますが。あ、書きましたね。コンサルティングをやりたい人。はい、であと人に喜んでもらいたい人とか地元を活性化したい人っていうのはいいかなと。で、結局ウェブがかなり、全国大会というか全国でネットショップをやるところからもっと地域的なものとかソーシャルメディアとかの発達によって地域性とかがかなり出てきたんですね。あとは、MEO と呼ばれるGoogle とか で検索すると最近地域名プラス検索でやるともうほとんど地図じゃないですか、上の方が。あの辺の対策をしたりとか、あとはスマートフォンでそういう検索をする人が増えているので、そういった人から集客してあげてとか、ツイッター使ってとか、あとはフェイスブック使ってとかで集客してあげるようなコンサルタントです。で、今までウェブのコンサルタントっていうとどうしても EC ショップのコンサルタントみたいな人が多かったりするんですが、もっと地域性を出していって、この地域でのコンサルティングができますよとかっていうようなそういうところで活躍していく人です。でうちもラーメン屋 のツイッターで集客とかやってるんですけど全然すぐ集まったりするのでそういう意味ではありかなと思います。で、アメリカだと2010年の中盤なんかこっちで、まあ、今のちょうど1年前ぐらいからはもうすごくそれが流行っていて地域のウェブコンサルタントになりましょうっていうのと地域ごとでもウェブコンサルタントここの、うちだったら藤沢のウェブのコンサルタントなんですけどみたいなそういう営業がバンバン入ってくるようになってる。日本はまだそこまでなってないので、 そういうところでやっていくのは全然ありかなと思います。まあ、Facebook ページ作りますよとかそういうところから入っていってもいいだろうし、ホームページ地域で作ってきますよみたいなやつとかでもいいと思います。で、地域のウェブコンサルタントでコンサルティングを提供する場合、まあ、毎月例えば5万円のコンサルティングをした場合、5万円かける200
決済
200決済なんですよね。そう、1000万なんですけど、200割る12で17、これもだから継続課金なんでクライアントが17件いればいいって分かりますかね。これが10万円で例えばチャージできれば、8クライアントとか9クライアントとかでいいです。あの1000万稼ぎたいっていうところだったら。なのでコンサルティングとかそういう継続課金のものに関して言うとすごく、いいです。なので、まあ、5万円もらって Facebook と Twitter 管理しますよみたいな感じですよね。で、そういったもので、チャージするのは、まあ、全然できるとは思うので、そういう感じでやっていくって感じですね。
これ初動で多分実績がないからとか客が取れないって多分心配される方がいるんですけど、できるなら、無料でやりますって言って、
そうですね、
その会議所とかでピョーンって言っちゃってセミナーするとか、そこのなんか会でなんか、まあ、食事会とか多分あると思うんで、そういうところでいろいろ話して、で、そこで実績出して、それもとに、ブログ展開していくとか、ウェブ上でこう情報配信していけば、多分スムーズな流れにはなります。はい、で、うちも法人のコンサルとかもろもろしてるんですけど、成果報酬ベースだったら非常に取りやすいですね。いきなりだからもうバーン200万みたいな感じのなんか半年契約とか年間契約しか受けてませんとかっていうとまず取れないです。どんだけすごいと思っても。お金がないって絶対に言うんで、で、ですので基本的にうちはもう成果報酬で売った分しかもらえませんとか、仕組み作ってここから発生してる分しかもらえませんとかって言って初め取っていったっていうのがストーリーありました。で、あとちょっとこれ補足ですけど、あの Facebook アプリでクーポンが発行できるアプリっていうのが今あるんですね。ちょっとまあレポートにも書いてると思うんですけども、でクーポン発行を飲食店ベースでしませんかっていう、 Facebook 今熱いよねっていう話で、そういうアプリを、あなたのところも作りませんかみたいな話で、作りますっていうのを受ける。であとそれをこれ Facebook 面白いのがアプリを許可するっていうか、アプリをであのクーポン発行しますみたいな形になるとメールが飛ばせるんですね、 Facebook 経由から。オプトイン取らずです、名前とメールアドレス入力してくださいとかいうのがないんで、許可あってプチッと押すだけで Facebook からボーンってメールが投げれるんですよ。うちはアプリの元だからって言って、でそれで、クーポン発行しましたって言いながら、言ったら追っていく、うち来いよって言って、こんな新メニュー出ましたよみたいな、でそういう施策をしませんかって言うと多分今っぽい。でこれもとりあえず一回作ってみちゃうとか、知り合いに導入させるとか、知り合いの飲食店とかにちょっと捕まえて、お前ちょっとこれ原価でいいから一体ちょっとやってみないかいって言って、その代わり全部うちがやるから、成果出たら報告する、ちょっとうちで紹介させてねとか、話もいろいろつきやすいと思うんで、あと本当に今っぽいですね。あとはもうツイッターのあのもろもろですね、横山さんのこのツールとか何でも使ってやったらすごいスムーズに結果出やすいと思います。であと携帯のメルマガっていうのはすごい強いんで、携帯のメルマガの導入の代理店とか、うちにもよく話くるんですけど、1設置で10万円で、継続が1万円ぐらいが、費用としてかかるんですよ。でデコメが使え飛ばせて、でステップメールとかも飛ばせるんですよ。来てから来たタイミングでありがとうございましたとか、30日来なかったらまたメールが飛んだりとか。であと何ができたかな、ポイントサービスで T ポイントとかと、もしくはマイルとかに変換できたりするような装置もついてる、そういう代理店、そういうのも言うと飲食店とかやったらもう炸裂、多分相性いいですし、いろんなところでもいけると思います。それも継続報酬で落ちるんですね、皆さんが使ってたら。でそう、こんないろんな商品群をたくさん持っとかないといけない、ね、一番初めのフロントが地域コンサルティングとしてはセミナーだとか何かしらの、まあ、これでもいいですよね、ツイッターやりますだとかどうこうというところで、後ろに何持ってくれるかっていうところもしっかりイメージすることです。そうするとこれがさらに楽になります。だから多分5クライアント10クライアントでもう1000万2000万みたいな人って本当多分頭の使いによって出てくるんで、頑張ってみましょうと、
はい、いやいいと思いますね。でも今面白いですね、それ作ろうかな。
おっと、
はい、いや育成をやってるので。
あ、そうですね、ぜひぜひ、
はい、というまあそういう地域のウェブコンサルタントで、まあクライアントもね、オフラインから見つけやすいですし、うちのラーメン屋さんとかも食べて美味しかったんでツイッターやりませんかって言って、原価でいいんでって、まさにそんな感じです。 あのまず結果出るまで無料でやらせてくださいみたいなやつで入っていってっていう感じですね。
結構いいよって言ってくれますよね。
全然全然、うん、Facebook 最近も Facebook 始めましたみたいなこと書いてるお店で食べた後に活用できてるんですかって言ったら、いや微妙ですって言ったら、じゃあ今度また挨拶行くんで来るんでみたいな話で、みんなやっぱやりたいけどやり方が分かんない人がすごく多いので、そこに対して、まあ、別に5万円とは言わず、まあ、別に単価はあると思うんですが、飲食だとあんまり取れないので、まあ、そういう子が歯医者なのか、エステとか美容系とか、なんだカイロプラクティック系なのか整体とかそういうのなのかでやっぱり単価は全然違うので、そこは考えながら、ね、提案していくといいかなと思います。はい。で、次、まあ、それと似た感じですね。ソーシャルメディアマネージャーというような、ものが、まあ、向こうでも当然流行っています。でこれはソーシャルメディアの活用方法を教えたり、まあ、運用代行とかですねをやる会社です。で、まあ、流れとしては一番初めソーシャルメディアの知識、まあ、ある程度つけましょうと。で、クライアントを見つけましょうですね、まあ、オフラインでもオンラインでもいいです。でコンサルティングや運用の代行をしていきますというような形ですね。ソーシャルメディアで結局かなり情報格差が広がっていて、ソーシャルメディア Facebook とかすごいよって言って、置いてかれてる組がたくさん、そのやりたいけど分かんない組がやっぱりたくさんいるので、そこに対して、まあ、こういうセミナーを受けている方っていうのはかなりウェブとかソーシャルメディアとか詳しくなっているので、その知識差をお金に変えていくというところですね。で、まあ、ソーシャルメディアで活躍できますよとか継続的な収入ですね、コンサルティングになるの でこれから需要が、まあ、さらに拡大すると考えられます。で、まあ、クライアント当然、まあ、見つける必要はあるんですが、まあ、その辺は頑張って見つけていくといいかなと。先ほど言ったようなその無料から入っていくっていうのでもいいだろうしっていう形ですね。まあ一緒ですね。だからコンサルティングとか人に喜んでもらいたい、ソーシャルメディアを活用したい人です。で、先日そうこういう、ウェブマーケティングエキスポっていうやつが、幕張メッセであったんですけど、そこ行ってきて一社やっぱり運用代行がかなり多いんですね。運用代行とか監視ってすごい職業だなと思って、炎上しないように監視しますみたいな、 Facebook ページ監視しますって、
じゃあ今炎上しますんでどうしましょうみたいな、
それをなんか メールが行くらしいんですけど、ただ Facebook ページって NG ワード入れれるんでほとんど炎上しないですよしかも実名でほとんど炎上しないはずなのに、それを監視しますっていう企業がどんだけ炎上を怯えてるんだみたいなところで、監視で8万円って言ってました。月額300社、違う500、300社ですね。
300社クライアントがいるんですか。
まあ、どう、
すごいですね。
2400万ですよ。監視してるだけです。
マジですか。
炎上しないはずの、誰もいいね押してない Facebook ページを監視してるで、コンサルだと僕うちも受けづらいですよ。 Facebook ページがまだちょっとまだそこまで結果を出せるイメージがあんまりないので、まあやろうと思えばできるなのかもしれないですけど、で導入して監視しますなんですよ。運用すると結果出さないといけないじゃないですか。ま
あ、そうですね。
監視だったら、
うわなんかせこいですね、なんかみんな。
だからみんな、どんなビジネスモデルだ。だからでもそれでも Facebook ページはやっぱり持ちたいんですよ。
ですよね。
ね、多くの企業は Facebook ページが持って、昔ホームページを持ってないのがどうなのみたいなところで、Facebook ページ持ちましたっていうのはやっぱり当然必要だし、まあお客さんとのそのやり取りっていうのはすごく重要なので、正しい使い方としてはありなんですけど、監視いらないですみたいな。
監視ですか。ビジネスチャンスはいっぱいということで、
っていう、はい、それ結局そういうレベルなんですよ。ソーシャルメディアが分かってなくてっていうレベルなので、監視で8万取れるんだみたいな、
すごい面白い、
感動しましたもん。
感動しますね、うん、
やっぱそれをやっぱり売ってましたね。そういろんなことやってるらしいんですけど、監視が監視1番でそりゃそうだろうと思ってっていう感じです。
これちなみにソーシャルメディアって今もう続々といろんな、なんかよくわかんねえようなサイトとかサービスがいっぱい出てくると思います。 Google プラスが出てきて、で今タンブラーがなんかゴニョゴニョって言われてたりとか。
あ、そうそう
ですよね、うん、でなんかゴニョゴニョ言われてて、そんなん言われてもわかんねえよって絶対なるんですよね。でみんなわかってないん でそこでちょっと一人だけちょっと重くそ触ってみてとか、ちょっといろいろやってみて、で向こうの事例とかちょっと調べてみて、海外マーケティングと一緒で、でそれでもう出版とかボーンいけるんで、意外とこれ。
そうですね。
そうするともうブランディング炸裂して、そこでもうソーシャルメディアマネージャーです。で監視です。
監視監視すごいですね。監視
ですね。
運用代行、運用代行は結構やっぱきついんですよ。その会社のことが分かんないと書けないかったりするんで。
そうですね。
で監視なん
です。監視ですね、うん、
ビジネスモデルすごいな。いやでも運用代行とかでもいいんですが、まあそういう結局ソーシャルメディアじゃあ一人勉強させて一人入れますかみたいなところを、じゃあ代行しますよ それ10万ですって言ったら社長さんだったら分かるじゃないですか、その1人入れての費用対効果とかっていうのが分かるので、別に10万ぐらいは払うかなと。監視で8万なんで、
監視で8万
っていう感じです。でソーシャルメディアの代行を、まあ、提案提供していきましょうっていうことですね。でもそこはすごい、やっぱソーシャルメディアで Facebook やっててもすごい見る会社なんで、情報提供すごいんですよ。で導入実績が500とかで監視300みたいな、はいはい、導入実績から導入入ってそのままでは監視しますよだと思いますけど、 あんまり言うとあれなんですけどでもすごい、僕名刺もらって、ああここの会社なんですねって言って、ああバックエンドっていうか最終ゴールここなんですね、監視なんですねってすげえ話したんで、やっぱりよく見る会社ですね。その Facebook とかで Facebook 広告出したりとか、情報提供をやっぱり無料でバンバンして、
面白いアニメーションのところですか。
面白いアニメーションのところではないです。
あ、じゃないですか。
はい、隠語みたいな話です、ね、で、まあ、毎月5万円の代行をした、これ8万円の監視をした場合にした方がいいですか。した場合、結局17クライアントなんですよ。これもっとだから8万円でやったら10クライアントですよ。
そうですね、
重監視、
しかもやること監視です
から、ね、監視ですからね、はい、っていうことなんで、結局そういうレベルだっていうことです。まあ分かるじゃないですか、そのできますよねっていうことです。で結局やりたいところはあるので、そのやりたいところをじゃあどう探すか、さっき言ったようにその Facebook でやる場合は Facebook でやっぱり情報提供していくとか、その会社はやっぱりしっかりやってるの でそれでブランディングしっかり作っていって、それは別に個人でもできる話なので、例えば地域を絞っていって、ソーシャルメディアがあの人なん、まあ、分かんないけど藤沢なのにソーシャルメディアめちゃめちゃ詳しいとかなったら、藤沢の商工会議所から多分話は来るはずなんですよね。
来ると思いますね。
っていう、結局地域でそういうことをやり始めると、まあうまくいく、まあそれを全国でやってもいいですし、そういうことなので、どこでナンバーワンを取るかみたいなところはあります。
これ仮にソーシャルメディアとかフェイスブックの部分しか、仮にもうそれ以外は意味分かりませんっていうふうにいうぐらい の知識がなくしかなくて、しかもそれが少しだっても実績さえ出たらもう神がかってる感じで言われますよね。ですよね。で完全にもう全部お願いしますっていう話マジになるんですよ、うん、でじゃあマーケティングの絵だけ描けたらですね、これがフロントなんですよ。で商工会社とかリアルとかが引っ張ってきて、あとその辺のウェブの何でしょうかね、ソーシャルメディアとかなんかの、地域系のよく分かんないですけど、そういうキーワードから来て引っ張ったお客さんとかにこれがフロントで仕掛けて、じゃあ後ろマーケティング施策とか全部アドバイスとかコンサルもいけるんですね。でうちは僕もメールの原稿とかこういう仕事しかしないですけど、他全くできないんですよ。サイト制作もできないし PPC 運用もできないしね。でそういうところで全部うちから投げてるだけなんですよね。ね、それで、まあ、絵だけ描いてあげて、あと継続的なアドバイスをしますよって言って、あとの施策全部外に投げてしまったら綺麗なものがポンと出来上がってきてって言って、でマーケティングのコンサルがパチッと取れる、そういうとこも展開で、ぜひ
フロントですよね。
これフロントです。
結局今フロントとしてソーシャルメディアってすごく言いやすくて、今ホームページ作りますって言っても多分持ってるよって言われるだけなんですけど、 Facebook 無料で作りますはめちゃめちゃ響くわけじゃないですか。で設定するだけなんで、うん、Facebook ページなんて
ですね、
やることない。
おっと、
そうそう監視です。やっぱり監視だって。
このくだりも今日。
どんだけ監視だって言った話。はい。なまあそれだけチャンスはあると思います。そのすごく やるだけかなと思うんで。はい。で次ですね。これはかなりレベルが高いですけど、プロダクトローンチマネージャーですね。プロダクトローンチの方法を教えたり代行する。まあ、教える。まあ、コンサルティングですね、たりとか代行する、まあ、うちのケツアウェブの会社は最近ここのモデルが多いです。代行してプロダクトランチやりますよみたいな、で商品売りますよみたいなやつですね。でプロダクトランチのやり方を勉強する。で、クライアントを見つける。まあこれもオフラインでもオンラインでもいいです。まあオフラインかな。まあこういうところで見つけてもいいです。でプロダクトランチのコンサルティングやまあ運用の代行をしましょうということですね。でまあ本当に大きな金額は稼ぐことは可能で、そのまあプロダクトローンチの大きさによりますが、で、まあ、スキルと実績がつく、まあ、つけないといけないところもありますが、やればやるほどこんなプロダクトローンチやりましたよみたいな話はまた当然できるので、その繰り返し、
そうですね、
でクライアントを見つける必要はあります、まあ、売れるコンテンツを持っている人ですね。であとは結果が出るプロダクトローンチができなければ、まあ、当然ならないんですが、それですね、まあ、プロダクトローンチ自体こけても赤にはならない。
赤にはならないですよね。
相当設計し失敗しないと赤にはならない
と思います、ね。そうですね。
で短期間で大きく稼ぎたい人とか、まあ、お祭りごとが好きな人、プロダクトローンチを極めたい人かなという感じです。これはまあ かなりやっぱプロダクトロッチ自体のマーケティングの知識は必要です。だから1回2回やるとだいぶ分かってくるので。
いや分かります ね
1回やるとそのみんなが言ってることっていうかジェフ・ホーカーとかが言ってることが分かってくるみたいな、はいはい、あここ重要だったんだみたいなのはあります。ま
あ、やれば数字が分かるんでどれぐらいの、ランニングページから制約入ったらいいかとかどれでこういう流れだったら制約どれぐらい 何パーセントだなとか、はい、いろいろ分かっていくと自分の能力がすごい上がるので
というのですね。
はい、最近だったらうちはあの太田さんのザマザの太田さんの6ステップを、
アフィリエイトのやつですね。
ですね。うちがいろいろやってました。
サイトアフィリエイトのやつと、
はい、はい。
でプロダクトのうちの代行をまあ提供すると。で利益折半でまあ代行した場合とかまあちょっと数字1000万円稼ぎたかったら2000万円利益出したらかける1なんですごいですよ。
まあ年に1回で
しょう。年に1回やればいいっていう、ね、そういう、まあ、まあ短期間で稼ごうと思ったらこういうことがまあできなくはない。シミュレーションとしてはね。
そうですね。
っていうまあ一応それだけまあマーケティングができるとまあこういうことも一応できるよという話なんですけど、一応シミュレーションやっても意味あるのかって話はありますが、まあこんな感じ、はい、まあ、こんなここまでいかなくても例えば、ね、300万の利益出るやつだったら年3回やればいいっていうのもありますし、まだもう1回コピーでやるっていうのもありですかね。1回作ったやつをとは思うので、まあ、 あの大きく稼ぐんだったらこれもありですっていうか、まあ、海外はこれが流行ってるというですね。で、最後ライフスタイルワーカー、本当にこういう言葉が日本で検索したらほとんど出なかったんですけど、インターネットを活用したコンサルティングや、まあ、事業とか、まあ、そのあまりその自由に働いてる人たちですね。あ、ごめんなさい、さっきの質問は後で受けます。お金をもらえる、まあ、スキルを身につけましょうと、まあ、それはコーチングとかでもいいしコンサルティングでもいいし事業とかでもいいと思います。で、まあ、クライアントを見つけて、まあ、コンサルティングやコーチングとか、まあ、事業の仕事をしていくような形です。で、まあ、その海外でちょっと一応一時期言われてたライフスタイルワーカーっていうのは生活に困らない程度の収入をまあ、これで得て好きな場所とか好きな時間で好きなだけ働く、まあ、どこにも雇われずに、まあ、自分の力で食っていこう、集客はウェブかなみたいな感じですね。で何らかのスキルやまあ資格が必要でクライアントを見つける必要があって、まあ、仕組み化が難しいっていうのは結局自分のブランディングとか自分の名前で仕事を取っていくので、まあ、好きな時間働けばいいんですけど全く働かないっていうことは逆に、なくな、ない、ないというかいうところですね、というところはあります。で、まあ、自分ブランディングをやりたい人とか自分の生活を、まあ、自由な生活を手に入れたい人っていうのは結局ウェブができて、まあ、どこでもコンサルティング、スカイプコンサルとかでも当然できるようになったし、まあ、どんなタイミングでもできるし、集客自体も Facebook とかそういうもの、まあ、ブログでもいいですし、そういうところである程度人を見つけれるようになったと。でそれでまあ月、まあ、80万ですねもらえれば年収で1000万円はいくというようなことができるということです。で、まあ、ライフスタイルワーカーとしてはコーチングとかコンサルティングとかを提供していって毎月まあ5万円で提供したとすると、クライアントはやっぱ17クライアントとか、まあ、こういうレベルでいいわけです。で別に1000万もいらないよ、500万で生活できるよっていう人はこの半分でもいいですし、まあ、金額を上げてね、っていうのもできますし、でそういうふうに、まあ、ウェブ使ってうまく集客してうまくコンサルティングとか仕事をやっていくと、まあ、自由な生活っていうのは、かなりその辺が発達したのでできるので、まあ、どこを目指すかっていうのは当然ありますので、そういう意味で、まあ、ライフスタイルワーカーっていうのが、まあ、海外では、こういう言われ方をしてその自由な働き方をしている人が増えていて、まあ、日本まだまだなんか働いてないと何やってんだみたいなっていうのはちょっと若干あるとは思うんですが、そういうのが流行ってきて、まあ、日本も当然こういう感じにはなっていくとは思うので、こういうところを目指すのも全然ありかなと。それはまあまあウェブのマーケティングがある程度できればできるようになりますし、それの、ですね、提供できるなんかノウハウとかっていうものがあればできますので、こういうのも目指していくのもいいのかなと思いますというところで、
はい、
いいですか。で今全部話したのはインターネットマーケティング、インターネットを使った、まあ、ビジネスモデル、結局マーケティングができれば金かけるかけないはどっちでもいいんですけど、かけても うまくいくし、書けなくてもうまくいく方法があるんで、リスクを取らずにやることはできるんですね。ただマーケティング結局みんな何も考えずにバックエンドも考えずにいろいろやっていくとお金捨てるだけとかもありえるので、ちょっとまあマーケティングは考えつつですねやっていくといいかなと思います。でまあ全員な、まあ、何もない状態からでもマーケティングの知識があればそこから何かできるので、それはぜひやっていただきたいなと。で最後オフラインビジネスとの融合なんですが、まあ、インターネットマーケティングを活用すれば、まあ、オフラインのビジネスモデルもうまくいきます、まあ、うまくいってるところも結構あります。でオフラインビジネスと、まあ、インターネットマーケティングですね。で、まあ、ビジネスモデルがオフラインだとしてもそこにインターネットを融合させることによって集客をウェブからとかにするとかなり集客の費用対効果が良くなったりしていくので、その辺はやっていくといいかなと思います。でただし全てのビジネスがうまくいくわけではないというのは、オフラインの全てのビジネスがうまくいくわけではないです。それはまあ儲かるビジネスの4原則にそのオフラインのビジネスも乗っ取ってる必要はできる限りあるんですが、まあオフラインのところにインターネットのマーケティングを足していくというのはすごく面白いので、それは後々負けができる人はそういったところにも参入していくのはいいかなと思います。それはまあビジネスモデルとマーケティングっていう一番初めの話のところにつながるんですが、オフラインのビジネスモデルにインターネットマーケティングというマーケティングをかけていくと、そうするとまあ面白い結果が出ていく。でインターネットマーケティング自体はやっぱりどうしても参入初期費用がかかんないとかで参入消費が低いところがあるので、まあ、これから参入する人はいいんですが、すでにいる人っていうのは結局ずっと追いかけられるというか、ライバルが常に増えていく状況なので、そういったところにオフラインのところと何か組んだりとか、その資本を入れないといけないとかお金を入れないといけないっていうところに、マーケティングをやっていくと、まあ、なかなかそこがハードルになって、他も参入しにくいしっていうのも作っていくことができるので、それは、まあ初めはインターネットマーケティングからやっていって、徐々にそういった参入障壁も考えてビジネス展開をしていくといいのかなと思います。というところで、これで多分終わり。あ、最後にもう一度4原則ですね、これはちょっと本当に忘れずに、たださっき、まあ、今日バーッとたくさん話したインターネットマーケティングはほとんどこれに当てはまっているので、だから儲かるっていうのがよく分かっていただければと思います。で利益率が高いのと初期費用かかんない、継続収入を見込めて在庫を持たないっていうのは考えていただくといいかなと思います。というところで、
はいはい、とにかくまだ今チャレンジできてない方は、今日お話したな横山さんからご紹介だったようなモデルをまず実践して、それをコンテンツ販売するっていうところに着地した、まあ言ったら、まあまあ、しっかり記録を取ってそれで進んでいっていただければと。
それが一番ですね。
ですね、
はい、というところでになります、
はい、
じゃ以上で、
本日のセミナーを、
はい、
終了いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。